Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和2年11月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
隅田隆平のハマグリ顧問の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
香川照れです。
今日はちょっと軽い目に来ましたね。
いやいや、短くしとかんとな。
なるほど、なるほど。
濃くした
ね、ついに今夜は。はい、はい。もう、注釈不要ですね。この番組では。注釈不要の菅三順ボイス。M 角さんが今夜のゲストでございます。
あ、M 角です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ついに、M 角さんの本。アカシアサンマヒストリー1955からっていう言い方ですかね。
そうですね。1955
か1981ということで、
はい、
アカシアサンマヒストリー1が、
はい、
ついに11月17日。
そうですね、正式な発売日は。
はい、はい、昨日発売になりまして、アカシアサンマの誕生という、うん、一巻はそういう名前がついてるわけですけれども。いやー、時は来たね。ついに。ねえ、
ほんまに嬉しいです。
ねえねえ、本屋さんでもええとこに置いてあるで。
あ、僕これね、出てからまだ本屋さん行ってないんですけど、
うん、そうなんですね。
M角さんがツイッターでね、いろいろ本屋さん回って、
そうなんです。もう、
ええー、場所置いてますな、なんか写真でアップされてますけれども。
そうなんですよね。めちゃくちゃいい場所なんで。うん、で、純駆動の、はい、難波店か、はい、には、今日の一冊っていうので、昨日、ちょっとこう、
平積みされて。
ね、置いてくれってめっちゃミス見に行ってしまいましたね。すぐに飛んで。
いや、それはね、M 角さんからしたら、まあね、後でたっぷりお話聞こうと思うんですが、
うん、
27年かけた。
かかりましたね。
血と涙と、汗と笑いの、
いや、
涙もありますって。キャ
ンキャンしてるんちゃうか？
だって27年ですよ。うん、大好きなさんまさんのこととはいえ、うんうん、やっぱり、うん、そのね、さんまさんのヒストリーをたどる上で、
う
ん、なかなかわからんことがあったりとか、
そう
です
ね、
ね、うん、そういうこともあったはずですよ。また注釈なし、当然のように、M 角さんの話をしてますけれども、この番組ではね、
はい、
M 角さん、よくゲストにお越しいただいて、うん、アカシアさんは研究家として、研究の発表をしていただいて、うん、まあだからね、リスナーの方は皆さんご存知だと思うし、うん、で、この番組っていうのは、まあ、京都市内、はい、京都市内だけじゃないか、
うん、
京都のね、タクシーの運転手さんもよう聞いてくださってるんですよ。僕乗ったらよう声かけられて。
うん、
でも、M 角さんのことは当然、そういうタクシー運転手さんも。
ほんまですか？
いや、もうそうやと思いますよ。
嬉しい。
ほんまに。もう、乗ったらわかると思いますよ。声だけで。あ、M 角さんっていう。
声だけで。
ね。もしかしたら、なんか学会とかできた菅三順さんが乗って、え、M 角さんって言われるんじゃないかいうぐらい、魅惑の菅三順ボイス定着しておりますから、そうなんですよ。アカシアサンマ研究家ということで、
はい、
ねえ、もう、この本は、またこのシンプルなね、うん、デザインが、
うん、ああ、これすごいいいですよね。想定もすごくよくしていただいて、うん、めっちゃ気に入ってるんですよね、これ。
手に取りやすいし、読みやすいし、決して先週ご紹介した細田さんの方が読みにくい、手に取りにくいとかわけじゃない。
困ってます
ね。わあ、分厚いですから。細田さんの本は、
はい、
で先週からこの番組は、はい、新潮社、
はい、
ノンフィクション。なんて言ってましたっけ、新潮社。なんて言ってましたっけ、
なんかツイッターで言っとったな。
ツイッターで言ってましたね。
わから
ない。なんて言う、あ、新潮社ノンフィクションシリーズ、第2夜ということで、
はい、
先週は第1夜ということで、
はい、
細田正史さんの、
うん、
沢村忠に真空を飛ばせた男。
はいはい、
昭和のプロモーター野口治評伝をご紹介して、ね、うんうん、ご本人細田さんにもご出演いただいて、
はい、
であれ以降細田さんもすごいですよ。
すごい ね、
ね、
注目やな。
あの高田文夫先生が週刊ポストで連載されてるんですけれども、はいはいはい、そこでももう1ページ丸々細田さんの本を紹介しの、で、月曜日のビバリーで高田先生、うん、日本放送でもたっぷりとオープニングの編で、うん、細田さんの話を、細田さんが会いに行ったらしいんですよ、
はいはいはい、
ラジオで取り上げてくれて、で、また週刊誌連載で書いてくださるということでお礼を言いに行った時の、 話をされてます、うん、面白いですよそれも。で、同じ月曜日か、うん、あの TBS ラジオの歌丸さんのアトロクでも吉田豪さんが推薦を図書として紹介してということで、うんうんうん、なかなか熱いですよ、うん、
そうね、僕もね、あの、うん、今日初めてこのプロモーション活動、はい、このハマグリゴモンの辺からスタートするので
そうですよね、
すっごくあの嬉しいんですよ、
はい、あのね、
これ、うん、これ成功法やからね、
いやこれね、あの、まあ、自分で言うのもなんですけれども罪の声、今累計70万部突破の罪の声が最初にプロモーションしたが、まあ、この番組の前身と言っても過言ではない、はいはい、私とね照井先生とか一緒に細々と大阪の西テーマの事務所で録音してた「オールナイトニッポン」ポッドキャストという。うんうん、あれに、塩田さんがね、うんうん、あの今の映画の原作発売時に最初にプロモーションにお越しいただいて、 ね、うん、そっから瞬く間に久米宏のラジオなんですけどと
それを恨みの元君は
大竹誠のゴールデンラジオとか
すごいとこにね、
でね、だからもう M 角さんもそうなりますよ、
う
ん、これは。
あ、なるほど、でも確かに
僕ら A 踏み台ですから、
ね、気持ちいいからね、
気持ちいいからピョーンとね、いやでも本当にもう細田さんも M 角さんもね、うん、あの苦労を僕知ってるだけに嬉しいですよ、こう形になって、うん、この本として今私ね、うん、この手の上にこの明石家さんまヒストリー、うん、明石家さんま誕生を置いてるんですけれども、うん、この重量感がもう何とも言えない本当に、はいはい、あ、いやこれからどんどんね、うん、話題になっていくんじゃなかろうかなと思うんですけれども、はいはい、ちょっとね、あのリスナーからのメールもご紹介しましょう、はい、ふんさん、青森県男性50代の方からいただきました、はい、M 角さん、すみださん、こんばんは。とうとう待ちに待った明石家さんまヒストリーが本になりましたね、うん、とは言っても僕はまだ買っていません、うん、ネットより書店で買いたいと思い、今週中には書店に行って買うつもりです。
ありがとうございます。
そういう人多いんじゃないですかね、うんうん、僕もネットで手に入らない、手に入らへんもん以外はもうやっぱ本屋未だに行きますもんね、絶対その本を探してこう手に取る瞬間、うん、それが好きなんで、ふんさんもそういう方なんじゃないかなと思うんですけれども、うん、ところで基本的な質問でもう答えられているかもしれませんが、はい、M 角さんの名前の由来は何ですか教えてください。
ああそうですね、
いやこれはね、うん、正直、うん、もうお付き合い長い私も知らないし、うん、私もね知りたくないんですよ。 M 角さんはミステリアスな存在であってほしいんですよね、もう正体不明謎のマスクマン的な
ここで会う時以外何も分からない。
そうなんですよ、僕もあえて知ろうとしていないし、はい、
そうやな、
ノーコメントで。
いやいやいや、自らノーコメントに持っていった。
もう、ですよね、すごいのはいいと思います。
もうね、M 角さんの言葉から、
はいはい、
ね、いろいろ推し量ってください。
うまいな。
ね、いろいろ M 角さんの人生であるとか、うん、僕はそこを行間を読んでしまうんですよ。この本を書く、この27年間の。うんうん、いやもうまあまあ後で言いますけどもね、注釈が尋常じゃないですよほんまに、どんだけ引いてんねんと。
そうですよ ね、
雑誌、本、ラジオ、テレビ、無尽蔵の、うん、ね、
すごいな、
うん、出展からさんまさんの言葉を編み、はいはい、そしてさんまさんの人生をここに綴ってるわけなんですけれども、はい、ちょっとふんさん申し訳ない、はい、あの
こういうことはできない
もうまた M 角さんの代理人として
代理人じゃないや、あんたの主観でいやいやいや
申し訳ないM 角さんのことは、はい、もうこの本を読んでください、はい、水曜ローでしょう、水曜ローでしょう。このコーナーは映画や本を法的に解説したりしなかったり、最近は法的に解説しない週が続いております。今週は明石家さんまヒストリー1955から1981、明石家さんまの誕生、うん、M 角さんの本になるわけですけれども、はい、法的な要素は
ほぼほぼない
ないんですけれども、この M 角さんのものの調べ方とかっていうのは、はい、まあ、照江先生もね、うん、私も弁護士としてね、うん、いや、これ参考になりますよ。このぐらいやっぱり文献にね、うんうん、当たって、 調べんと、そうやな、ダメなんですよ。
かっこ1号証みたいなな。
いや、そうそうです、そうです。ちゃんと引用してね。証拠がね、そうなんですよ。これ証拠で言うたらね、裁判やったらこう何号証、おつ何号証と言うんですけど、これは引用しすぎ。ファックスで送った相手方怒るってこれ、代理人がね。証拠どんだけ添付しとんねんと。いうすごい、本なんですけれども、リスナーのこちらは、ラジオネームリットのマコヤンさんからいただいております。墨田先生、ゲストの M 角さん、こんばんは。先日予約し心待ちにしていた明石家さんまの誕生が届きました。
ありがとうございます。
読み進めていくと、M 角さんよう調べたなぁと思わず叫んでひっくり返ってしまいました。そうなんですよ、これも誰もがそう思うと思います。そして当時のさんまさんの情景が浮かぶと同時に、並行して自分の情景まで思い出し、人生を振り返る内容で不思議な気持ちになりました。まだまだ序盤ですが、じっくり楽しんでいきます。20日のロフトプラスワンのイベント、ロフトプラスワンウエストでね、私と M 角さんね、この本の出版を記念したイベントさせていただくんですが、まこやんさんはオンラインですが参加いたしますと。ありがとうございます。ラジオ本イベントとたくさんの楽しみを与えていただき、本当に感謝いたします。も
う
こちらこそね、
ありがとうございます。
嬉しいですよね、その
嬉しいです、こういう言葉、
ね、ラジオ聞いて楽しみにしてたんで、本買ったいうね、ツイッターとかでアップしてくださってるのを見ると本当にありがたいんですけれども、寒暖の差が激しい日が続いています。皆様十分ご自愛くださいませ。これからも放送を楽しみにしておりますということで、いやーほんまでもね、まこやんさんがおっしゃる通り、もう圧巻の、
ありがとうございます、
引用のその文献、あの文献の豊富さ、ね、
いやー本当けど、あれもかなりそれを削ってるんですけど、
そうなんですよね、
引用を削らないといけないっていうのがすごく、それを編集する上ではめちゃめちゃ大変だったですね。僕はもうここ削りたくないなって思っても、やっぱりそればっかりだと読みにくくもなるし、
はいはい、
でもここ削るんかとかいうのもありましたね。もう少年時代、
はい、好きですもんね。
いつはすごく好きで、もうメルマ旬報でこれ連載して
ました
から
、メルマ旬報、はい、メールマガジンで。
その時はもう好き放題、字数制限もなく書けたので、
もうほんまに好き放題やりますもんね、あなたは。ほんまに。
そうなんですよ。はい、1回につきも1万字は必ず送ろうっていうのを決めてたので、もう本当に引用もたくさん詰め込めたんですけど、それだと本にするときに、読んでいただくときにちょっと読みにくいし、こうテンポも悪くなるし、
はい、
で、まあ、さんまさんと笑いっていうところにポイントを絞って、まあ、少年時代こうかなり
圧縮して
、だから、まあ本当に苦労しましたね、その引用を削るっていうのは。これでもだから多分削ってかなり削ってますね、
だからまこやんさん言うならば、これでもだいぶこんなもんやらへんでと。
ああそう、
それは M 角さんがご自身で削られたのか、まあ、編集者の方も一緒にここはこの本を作るにあたって、
いやそう
っていう感じなんですか、
基本的にまず、僕が圧縮するというところから始まって、はい、僕一人で、
M 自身で、
はい、で、まあ、そのある程度の一冊にかの文字数、
はい、
まあ、大体これだったら約25万字ぐらいだと思うんですけど、まあ、それぐらいで収まるような、感じでっていうのはなんとなく言われてたんで、はい、でじゃあどこまで紹介できるんだと思って、でうまく切りよくいかないと、やっぱりそれも本としてはもうね、楽しくない。でも中途半端なところでは、で、まず81年、まあ、さんまさんが、まあ、ブラックデビルに抜擢されるっていうところまでは行きたいなっていうのがあったんですけど、それじゃあやっぱり時価数的な問題で、ちょっと難しい。じゃあそのままどうするかってずっと悩みながら、まあ、まずできるだけ圧縮して、で、お送りしたんですよね、で編集者の方が、まあ、見ていただいて、で、まあ、ここもちょっとね、ちょっと削りましょうか、まあ、重複してるところとかもあった、削るんかとか思いながらもうね、ボケ入れるしかないなとか思いながら、
でもそのいや、まあ、団長の思いではまさしく、ね、
自分の身を削る、
身を削る、ほんまにもう身やからね、これこの M 角さんの
決勝
にとっては、
はいはい、でも本当にその、見ていただいてよかったなと思う、これ例えば自分で 好き勝手に自費出版とかで出した場合とかだったらすごくもうちょっと読みにくかっただろうし、本当にけどよかったな、この新潮社で出させてもらってよかったなって今思いますね。
あのね、M角さんを前にして言うのもなんですけど、私が新潮社の人だったらね、一冊で全部まとめてほしかったと思うんですよ、そもそもはね。そもそもは、もともと言ったら、あるいは新書サイズで、コンパクトにっていうのが、あの、出版業界、携わる人の発想やったらそうなんかなとか思うんですけれども、すごいなって思うのが、そういう、おそらくそれが出版界の常識やと思うんですよね。それをもう度外視にする。ひっくり返して、で、そのヒストリー1、1955から1981を出版させる M 学さんの情熱、この人を前にしたらそんなこと言われへんわと。ね、2008年をゴールに伝えてるんでしたっけ。
そうですね。
ね、あの27時間テレビのさんまさんのゴールに設定されてるんですけど、はい、ね、あのそう思ったら2008年まで書いてくれよって思ってたと思うんですけど、でももうね、M 角さんの情熱を前にしたら、これも何分冊でも出しましょうとなりますよ。だからそうさせた M 角さんもすごいし、そうしようと判断した新潮社もすごい、
本当にその新潮社の今編集していただいてるキムさんという方なんですけど、あのもう、6年前ですか、あのメルマ旬報フェスっていうイベントがあったんですよね。でそこの会場に今来ていただいてて、でそこでもう初めてご挨拶をさせていただいて、でその時からまあ気にかけてくれてるというか、ずっとこう、見守っててくれたみたいな、で僕が、まあ、いよいよ本当に本にしたいなって思い始めたのが3年ぐらい前なんですけど、でその時にちょうどあの、テレビの隙間さんっていう方の、笑福亭鶴瓶論、
はい、
本が出て、でその編集をされてた方なんですね、でそのイベントに、僕呼んでいただいて、一緒にトークショーをさせていただいて、でその時に、じっくり、キムさんとお話しすることができて、でその時に自分の思いとかを伝えて、でそこから、まあ、スタート、まあ、したんですけど、まあ、そこからちょっとずつ本当に少しずつ、編集しながら、そういろいろ打ち合わせとかも何回もしましたし、でちょっとずつちょっとずつ出来上がっていって、で、まあ、さんまさんにでもどういうふうにして許可を取るのか、あのメルマ旬報の連載の時お願いした時は、まあ、あのそれで、お前それお前勝手にしたらええよっていうふうに言っていただいたし、あの2015年にね、あの鳴海岡村のすぎる TV っていう番組があって、そこで、さんまさんがゲストで来られて、で岡村さんがそこの場で、あのこの明石家さんまヒストリーの連載版の話をしてくれて、その時に
出ましたよね、画面にこうテロップでね、
そうなんですよね、
明石家さんまヒストリーっていうのが、
その時にさんまさんがすごく笑顔でそういう話を聞いてくれてたので、まあ、その連載版はいいかなって思って、でも本にするっていうのはやっぱさん
ま
さん
が ね、
また意味も違ってくるしっていうので、どうしましょうかって何度もこう相談させてもらいながら、で去年ね、2019年、それが11月18日
ちょうど1年前の
今日ですね。今日の前、あのさんまさんがあの、明石家テレビという番組の収録で大阪に来られるんですけど、その帰りにあの新幹線で帰られるんですけど、その新幹線にあの乗り込みまして、
まあ当たり前のような事件ですけれども、でもこれはもうね、このラジオのリスナーだったらご存知の通り、もうルーティンと言いますか、そのルーティンでございます。
一息だけ、
乗り込んだ。本当はね、あの出版社の方と相談してる時に、あの楽屋、さんまさんの楽屋にきちんとご挨拶に行って、そこでお願いするっていうのはもう決めてたんです、そういうふうに段取りしましょうって、で僕が、まあ、勝手なことをしないように
まあ、まあ、大人としてそういうことですよね、大人として
その通りではで、僕さんまさんの特番にちょっとあのスタッフとして携わらせていただいて、
ブレーンとしてね関わってらっしゃるん で日程の番組とか、
その収録が終わった後、毎年1回、年に1回ご挨拶行く、その時に乗り込んでご挨拶するっていうのが、でそれは普通、その時も普通に挨拶しに行って、あの収録見学させていただきました、楽しかったですって、ありがとうございますっ ていうふうにこう、うん、話してたんです。ただその時のさんまさんのその対応というか、うん、まあ、いつもすごく優しいんですけど、はい、あ、めちゃめちゃすごい優しい笑顔を、うん、で話しかけてくれて、
もうね、ラジオがわからないと思いますけど、うん、M学さんニヤニヤしてます。ニヤついてますね。
それがすっごい嬉しくて、あ、もうけど、もうその瞬間的にね、うん、まあここでお願いして、うん、もう本当に目を見て、うん、いやそれやめてくれって言われたら、うん、まあ、諦めるしかないなと思って、うんうん、あの明石家さんまヒストリーという連載をさせていただいてるんですが、改めて言ってた、うん、はい、ああ知ってる知ってるって言って、うん、であれをあの本にしたいっていうふうに思ってるんですけど、お許しいただけないでしょうかって、もう言ったんですよね、はい、だから「ああそれはお前なんやからな」って「お前の勝手にすりゃよ」って言ってくれて、でもちゃんと聞こえてはるんかなと思ったので、うん、はい、もう一回、まあね、毎週のこと ないから。
どこでも聞こえてるんですよ、うん、今、会話として、成立してるんですか、
いやいや、ほんまに、ちょっと軽すぎと感じましたけど。
で、思ってはらへんのかな、
その辺を、うん、もう一回、
本
念押しで、
本にしたいんですけど、うん、って言って、ああ、勝手に勝手にって言ってくれて、あ、じゃあ、あの出版社の方と、はい、あの、話を進めさせていただきますって言って、うん、ああ、分かった、はい、はいよって言って。
さんまさんの俳優がいいよ、
ほんまに、うん、それでやっと本当に本格的にスタートしたのが、ちょうど去年の11月18日なんですよね。
で1年経って、はい、その記念すべき日に、はい、我々の手元にこの青い表紙のこの本があるということで、でまた、はい、ね、その日付的にもそういう記念すべき日なんですけれども、うんうん、それとともにまあここの放送局 KBS 京都ラジオ、これもねこの本の最初に出てくるじゃないですか、
はいはい、そうですよね、
教えてください、 KBS 京都がどういう場所か。
本当にさんまさんが、はい、弟子入りされて、まあ、笑福亭松之助師匠に弟子入りされて、はい、それで1974年の2月正式に、うん、あの弟子となって活動する、はい、その初日にあの、まあ、松之助師匠のラジオ番組に出演するんですけど、うん、はい、その時についていった番組が、あ、ね、この京都、
ね、KBS 京都、だからあれですよね、京都花月で弟子入りしてお願いして、うん、そのままついていって、うん、それがこの KBS 京都の番組だった、ね、師匠の番組だったということ で、うん、でまあね、あの場所はね当時と変わってるんですけれども、ただもうこの概念としての KBS 京都法人格としての名前も変わってますけどね、近畿放送かな、うん、昔は、ね、変わってますけれども、うん、ね、法人格としては継続してますんでそういう記念すべき場で、うん、記念すべき日に、うん、こうやって M カプさんとね、お話できてるっていうことが、
まあ、
感慨深いですわ、うん、僕らも出会ったんがだから7年ぐらい前ですか、
う
ん、
そうです、
7年ぐらい前の西川きよし、
そうなんですよね、
芸能生活50周年記念公演、うん、コメディ水戸黄門で、うん、はいはい、僕と M 角さんと柳田さんは出会ったわけですよ、うん、
本当にそうですよね、
本当に存在するのかというところからね、
そう、最初は M 角さんというツイッター上にいる異常な明石家さんまマニアがいると、はいはい、でそれを僕は教えてもらったのは柳田さんやったんですよ、うん、はいはいはい、で柳田さんはね、うんうん、ご存知の通り、うん、まあ演芸マニアで、はいはい、でまあ柳田さんは島田紳助さんの漫才の教科書っていうのを勝手に復元する作業を進めてらっしゃる演芸墓掘り人とも言われてるんですけれども僕は最初思ってたのは柳田さんの別人格、うん、裏赤やと思います。で、勝手に
やり取りして
る。勝手に、あの、別人格で同一人物がやり取りしてるんじゃないかと、いう疑念を抱いてたんですよ。はいはい、で、柳田さんが、うん、ね、あの、と、M 角さんと、コメディ、ミトコンモンの後に会うっていう約束、多分僕が連絡取って会うことだったのかな。はいはいはい、僕としてはちょっと挑発してる部分あったんですよ。はいはい、ほんまは一人やろと。
仮面ライダーだ
ったのに。ほんま、蓋を開けたら、柳田さん一人でやろうと思ってたら、そのね、NGK の降りたとこですよ。で、待ち合わせしてて1階の。で、最初柳田さんが現れて。で、柳田さんが、M 角さんまだかなって、もしらしらしあげたやろと。
ええ加減せよと。
ええ加減せよと。わかってますよと思ってたら、ね、細表の男性が、今のと一緒ですよ。帽子をキャップをかぶった、一人の男性がパーッと現れて、M 角ですと。
おったんや。
おったん んやっていうところが始まって、そっからもうずっとその晩もね、ロバタ焼きの店で演芸の話を、もう費やして、で、そっから、その翌年でしたかね、だからアカシアさんま59回目の誕生日を勝手に祝う会というイベントを、
そうですよね。
ね、柳田さんと一緒に3人でやって。
ロバタプラスさんウエストですね、もう。
そうです、そうです。で、時を経て6年経って、アカシアさんま一人が本になり、そしてまたあさって20日、同じく、ね、ロフトプラスさんウエストで、イベントをやるという。うんうん、
そうなんですよね。うん、僕、初めて隅田さん、これ、まあ、強く認識したというのか、はい、それはね、柳田さんのポッドキャストに出演されてあって、はい、確かね、その時に、吉本興業の創業100周年のイベントのお話をちょっとされてて、それを隅田さんがライブビューイングですかね。
そうです、そうです。僕は4ヶ月のライブビューイングで見たんですよ。
その時のその感想がまあすごく素晴らしくて、すごく記憶力の言い方ですっごい面白いなっていうふうに思って。
だからさんまさんのね、だからあれは駐在さんですよね。100周年の時にやらはった駐在さんがもう圧巻で、あれ何時間ぐらいやったかな。
そうですね。
めちゃめちゃ長かったですね。
長かったですね。ダウンタウンのあのパートから始まったね、第1部でね。
オープニングダウンタウンから始まって、もうオールスター出演の。でも最後に出てきた明石家さんまさんが、いやもうね、だからそういう全員もうオールスターが出てるっていうことも当然意識してはったんやと思うんですけど、まあその時のお笑い怪獣ぶりが。圧倒的で。
そのお笑いの目線がとても良かった。
まあそうなんですよ。で、そこで、確かね、面白かったです。で、ツイッターを介して、こう送ったと思うんですよね。
で、そっから、
フォローしていただいたりして。
付き合いが始まって、直接やり取りするようになって。
で、もう本当にイベントとかやって、ことがこなして、ポッドキャスト呼んでいただいたり、ラジオ呼んでいただいたりっていう。で、それですごく僕の活動とかを、ね、見守ってくれて楽しく、
ね。大好きやもんね。
そう、面白いって言ってくれたりするのが、こう、あ、ちょっと自分でこう喋って、ることも楽しんでくれる人がいるんじゃないかなと思って、こうやって出させてもらって、もうこの本、本当にもう書けたのも、あれ本当に隅田さんがいないと、僕は途中でやめてたと思うんですよ。結構きつい時期も正直あったんですよね。その時に、まあ、そういうタイミングとかで隅田さんが読んでもらったりすると、で、またそこで話さないといけないとか思ったり、しっかり調べるとか。で、そこでヒントを得て、あ、そうかそうか、そういうことやったんかって思って、ここに載せることができたエピソードとかもあるので、
すごい。
もう本当に、ね、ああいうイベントとかもやらせてもらってよかったなと思うんですよね。
でもそれはね、ほんまに M 角さんが応援したくなる人なんですよ。
う
ん
う
ん、
ね、
ほんまに。
人柄もありがたいし。
あのね、代理人気質をくすぐるというかね、それは私も博士さんもそうやと思うんですけど、応援したくなるんですよ。M 角さんも細田さんも。もうだって、おかしいもん。
いや、そこは一発目で言うことじゃない。
あのね、この番組のコンセプトは変な人や変な人を弁護する。M 角さんほど常識的な風貌と口調なのに、やってることが、こんなに変なことやってると僕は見たことがないんで。
大真面目に。
大真面目に、大真面目に、さんまさんの研究をずっと丁寧に丹念にし続けてる人がいるっていうのはもう僕にとって驚異的なんですよ。いや、どうしてもこの本を広めたいし。
そうだね。
で、ほんでね、その博士さんもすごいんですよ。僕も照江先生も代理人の仕事をね、まあ、僕はもう13年目か。だから照江先生6年生、もう20年近くやってらっしゃるわけじゃないですか。で、こう、なりわいとして代理人業務やってた、なんかそういう代理人気質になんかいつの間にかなってるところがあるんですけど、博士さんは、いわばプレイヤーじゃないですか。プレイヤーでありながら、まあ、博士のメルマ旬報がなければ、このさんまさんの本は、ね、日の目を見てないし、細田さんの本もそうですし、で、今もツイッターで常に。
そうなんだ、ね、本当にありがたいです。ね、もう拡散していただいて。
拡散されててっていう。
も
う
本当に博士さんに、まあ、DM で、ツイッターの DM で、ある日、こう、メルマ旬報で書かないみたいなことを言って、本当にあれがなければ、もう本としてまとまるなんて絶対になかったし、で、僕あの時ね、 あの博士さんの著書が出て、そのサイン会に、
はい、僕
芸人春秋のサイン会に行かせてもらって、はい、でそこで、博士さん の, あの半世紀の、うん、年表が書かれたこんな大きな新聞ぐらいのサイズの、ねはいはい、年表を配ってうん、プレゼントしてくれて、うん、でそれがすごく欲しくて行って、
うんうん、あの蔦屋の
梅田店ね、
あこの、
うん、梅田店は
堂山
ね、あっこで、博士さんにサインいただくときにそれもらって、もうこういう年表の形でさんまさんの年表を作りたいと思いますって言って、うんはい、でその5日後に、DM が来て、書いてくれませんかって言っていただいたんですよね。だから僕としてはそれこの新聞ぐらいのサイズの裏表ぐらいの文字数でさんまさんの箇条書きにした年表を作って博士さんのところ持っていきたいなっていうぐらいだったんですけど、ね、そういうふうに連載始めないかって言われて、もうすごい豪華な連載人の方たちがたくさんいるところで、しかも有料メールマガジンなので、ね、箇条書きにしたのをちょろちょろっとしたらもう全然それ面白くないなと思って、うん、もうそうやるなら詳細な年表的な読み物を、うん、っていうことであのやらせてもらったんですけど、めちゃくちゃ不安だったんですよね、うん、最初やるとき、でほんまはもうあと1年ぐらい準備させていただいたら、はい、あちょっとはいけるかなと思ってるぐらいだって、うんまあ、特にねやっぱり70年代の、はい、で75年から80年のその5年間のデータっていうのがまだまだ全然、はい、少なくて、で詳細な年表を書くっていう風に言ってて、少年時代とか結構あのたくさんストックあったんで、はい、そこは乗り切れるかなと思ってたんですけど、急に1975年あたりからぼんやりした年表だったら、はいまあ、読んでても面白くないと思うし、そこどうやって書けるんかなと思ってたんですけど、はいまあ、なんとかその今までノート書き留めてたストックもあったし、はい、ほんでいろいろ雑誌とかもちょうど集めてた時期なんで、それをなんとかうまく工夫しながらやるしかないなと思って、であと80年代に入ってからさんまさん俺たちひょうきん族という番組に出て、もう80年代って言ったらもうさんまさんの俺たちひょうきん族もう全てと言ってもいいぐらいもう中心だ番組だったんで、それをあの CS 放送で再放送されていたのをもう全部見れていたので、放送された分はだからそこも80年代なんとか乗り切れる、でもその75年から80年そこをなんとか乗り切ればなんとかなると思って始めたんですよね。だから書いていくうちに、はい、あのいろんな方に声をかけていただいて、
情報がまた集まってきて、
情報が集まって、はい、で一番嬉しかったのは、はい、あの、まあ、か月の情報もこの本の中にはさんまさんのか月の出演、ナンバーか月の出番とか、うん、梅田か月の出番、そのデータも入れてるんですけど、うん、その、 あの公式のデータを、はい、もう入手することは、うん、もうこれはね多分奇跡的だと思うんですけど、もうそのタイミングしかダメだったっていう、そういう最高のタイミングで入手できて、
はい、あそういうことがあったんですか。
そういうことがあって、あの
公式のデータを、
公式ですよね、本当は。だからまあ言うたらちょっと言うのをちょっと見せていただいたぐらいなんですけどね、
はいはいはい、
でその方が本当に見せてくれてなければもちろんデータがそこだけないとか、
うん、
で80年代はがっつりあるのに、じゃあ70年代のさんまさんの花月の情報ってどうなったん、
ちょっとバランスが悪くなっちゃったかもしれないの、そういう協力者も現れてっていう、
もちろん柳田さんのその、園芸の情報を、たくさんいただいたりしたので乗り切れたんですよね。
いやだからそれもね、ほんまに応援したくなるんですよ、うん、
この方は使ってくれこれよと、
ね、いやもうどんどんね、いろいろ情報を集めたくなる。隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜はアカシアサンマヒストリー1955から1981、アカシアサンマの誕生を出版なさいました M 角さんにお越しいただいております。ねえ、明石家さんまヒストリー、うん、あのまあさんまさんですよ、明石家さんまさんといえば、うんうん、日本で最も著名なテレビタレントであり、うん、芸人であり、うん、 っていう方なのに、うん、よく考えてみると、うん、今まで評伝のような本が一冊もないっていう、う
ん、一冊もないんや。
そのさんまさん自ら ね昔に出された
自伝みたいな自叙伝みたいなのはな、うん、ねあるんですけど、
でもその40年前でしょ、
うん、そうですね、まあ、1980年とかに出た、ね、って本ですからね、
うん、だからそれっていうのも、うん、なかなかよく考えたら、うん、だからあのたけしさんはよく本出されてて、いろいろね、自分の言葉が、まあ、口述筆記の本も含めて、たくさん本出てて、小説も出ててっていう状況なんですけど、さんまさんっていうのは、まあ、自分の言葉を本に残さない主義。
そうですよね。
で、それを、いつでしたっけ、ヤンタン、
そう、1996年、はい、の3月23日かな。レポートしてたんですよね、はい、ノートで書いて、
まあまあ、その時ももう M 角さんは
カセットテープでカチャカチャカチャカチャ巻き戻して
そもそもそれを始めたのが1993年
3年でそうですね
に始めたわけですよね、うん、だから M 角さんが、うん、あの不思議なのは、うん、後天的なサンママニアなんですよね、うんうん、1973年生まれですよね、はい、うん、なんで、まあ、少年時代からさんまさんのこと大好きで追っかけててっていう人は多いと思うんですけど、うん、そうではなくて、うん、
はい、
むしろあまりお笑いに関心がなかった、
そうですね、
少年が二十歳のある夜ねえ、アカシアテレビ、はいはい、今もやってますよ、うん、月曜日の夜、あれを見ていて、
そうなんですよね、
布団の上で笑い転げたわけでしょ。
めちゃめちゃ笑ってたみたいですね。
めちゃめちゃ笑ってたみたいですね。
近くでね、おかんがね、寝てたんですけど、飛び起きて何事やみたいな。
お母さん、寝てらっしゃったお母さんが飛び起きて、
飛び起きてどうしたんやみたいな。
どうしたん M 角って、M 角とは言わないですよ。お母さんなんて、多分それは本名で呼んでらっしゃると思うんですけど、どないした M 角っていうぐらい、う
ん。多分苦しんでるんじゃないかと思ったんかもしれないですね。
あまりにもそう、お腹抱えて。
大きな、はいはいはいはい、そう。だと思うんですよね、うん、思い出せば。
だからその辺のことがね、うん、この前書きのところでね、うん、M 角さんが、まあこれもさんまさんのことを、うん、を書いてる本なんですが、うん、この最初の前書きだけ、うん、M 角さんの主観といいますか、はいはいはい、ね、うん、言葉で書かれてて、もうね、これだけでほんまにね、はいはい、この1800円分、
ほんまですか、
お釣りきますね、ほんまに。
僕もそれ、書きたくないってずっと断ってたんですけどね。で、編集者の方が、いや、それはダメです。絶対書いてくださいって言われて。
M 角さんはもうさんまさんのことをただ、
ポンと始まった方がおもろいやんって、ずっと思ってたんで。
いや、僕はね、ファッションの部分がね。
そうなんですよ。この溢れてる。
そう言って嬉しいですね。う
ん、で、ここの子にも書かれてるんですけれども、うん、そのある夜突然に、うん、もう明石家さんまに夢中になり。
突然かつ100までいくから、いきなりね。
そこがね、あの、遅咲きの狂い咲きと。
ほんまにそうですね。
はい、私は言ってるんですけれども、そっから、うん、そのもうね、テレビの、うん、新聞のとか、ラテラン、テレビラジオのはね、はい、で、もうさんまさんの名前を探すようになり、見つけては録画、録音し、ヤンタンを聞くようになっては、すべて書き起こす、大学ノートに、すべての文言をですよ。は
い、最初そうだったんですよね。もう本当に忘れたくないと、うん、このエピソード面白いわと思って、うん、で最初バーって忘れたくないから書いてたんですけども、はい、どんどん面白いことが言い張るから、はいはいはい、どんどん書いてくる。ちょうどけどタイミングもね、はい、さんまさんがあの、まあ、離婚されて、はい、で1年後ぐらいですよね、でもう、まあ、家のローンとかも抱えて、はい、まあこれからやっていくでみたいな、うん、もうフルスロットルの状態、はい、そのさんまさんだったから余計だったと思うんですけど、うん、本当に面白かったんですよね、はいはい、まあ、今ももちろん面白いですけど、もう本当にすごくて、でどんどんあの共演者の、はい、玉井健二さんと加藤紀子さんがまたその、あのそのヤングタウンというラジオ番組を始めてまだ1年ぐらいだったんですね、はい、だからあまり若かったし、さんまさんのことそこまで詳しく知らない、うん、その2人に向けてその過去の面白い、はい、出来事とかをパンパン言ってんの、あ、これ面白いなっていうので書き始めた。
M 角さんはそういう風にね、あの、なんでしょう、ラジオを書き起こしたりとか、うん、っていうことをそれまでの人生でしたことって。
いや、ないですね。
ラジオを聞く習慣はあったんですか？
たまにですね。もうそれも子供の小学生、うん、中学生ぐらいの時に、うん、あ、中学生か、ダウンタウンのヤンタンとか聞いた記憶はあるんです。はいはい、
木曜日にやってた。
はい。
あ、 その記憶がかすかにあるぐらいなもんで、
別にフルで聞いてたわけじゃないですし、どっちかってゲームばっかりしてたんですよね。テレビゲーム、ファミコンとかね。
あ、でその、うん、でさんまさん以外のもんで、まあ、書き起こさないにしてもハマるっていうのはゲームぐらい、う
ん、ゲームぐらいですね。ハマるっていうことはあんまりなかったですね。で例えばその調べたりとか書くとか も、はい、もう無縁だし、その勉強もほんまに本当の意味でしなかったし、あの宿題とかもなんかやった記憶とかあんまないし、とにかくゲーム、家帰ってゲームして、
3万3日間カスタマイズされて
面白いですね。やっぱり改めて聞いたら宿題もしたことなかった。
ないですね、記憶ないですね。
いやでもね、生きてきた
よ。いやあのそのご本人を前に
見せるわ。
見せてちょっと。
まさか
に。いや、あの、ほんまに多分、あの、うん、宿題してない人やと思うんですよ、今の言い方。
そうですよ。シャレじゃないもんね。
シャレじゃなくて。
名が補強。
シャレじゃなくて、ほんまに、この方は徹底してるから、多分ほんまに宿題も一切してなかった。
本当に。
人が、人がですよ。ある夜、さんまさんのことを、急に、もう夢中になって、そっからラジオの文言を全て書き起こすようになる衝撃っていうのは、何なんですかね、それ。
何ですかね。まあ、当時いろいろ、まあ今思えば大した悩みじゃないんですけど、いろいろ悩みを抱えて、めっちゃテンパってたのは多分テンパ、うん、しんどかったんだろうなと思う。その時期に、たまたま映ってたさんまさんが、もうめちゃくちゃ面白かった。
確かに、あの、さんまさんと庄司さんと寛平さんとジミーさんの、あの、クイズの絡みっていうのは。
そうなんですよね。そのまでそんなにそのちゃんと見たことないし、はいはい、それが、ふっと見たらもう、バンバンなんかやり取りしてるんですよね。あの、詳しくほとんど覚えてないんですけど、でめっちゃおもろいな、この人らっていうふうに思って、で、いろいろラテランとか見たら、あ、ラジオも出てるんやっていうことでやって、だから1996年に、
さっきのセリフが出てくるんですね。
そうなんですよね。もう自分はね、もう本を出すつもりはない。そんな商売じゃん。俺は喋る商売やから、喋って伝えられる間はできるだけ喋って伝えたい。でも俺は本で自分の気持ちを訴えるほどやわじゃないっていうふうに、言ったので、うわーって痺れて、で、それ書き留めて、でも本当にその通りに、いまだにそのヤングタウン、ラジオ番組を続けて、うん、はい、今でもその喋って伝えてくれてる。だから、こういう一冊の本にまとまるんですよね。だ
から、そうか
そうか、そのインタビューとかもちろん、はい、ね、いくつか質問状とか多くて、ね、いくつか返してくれたりはしたんですけど、はい、まあ、ロングインタビューとかももちろんないですし、取材したっていうことはないんですけど、本当にラジオ番組でさんまさんはその、細かく面白く話してくれるんですよね、はい、だからあとはいろんな情報を集めて、はい、その穴を埋めていって、はい、すればいいと思ったんで、あの、まあ、ノート書いてたのは2002年ぐらいまでです、はい、でその後は、パソコンでやるようになって、はい、インターネットが発達していって、はい、だから調べる方法とか知れたんですね、はい、それまで僕その図書館とかも行ったことないですし、うん、はい、本とかも読んだことないし、うん、どうやって調べんねんって思ってたら、インターネットにいろいろ載ってたんですね、はい、あ、そうか、昔のラテラン、昔のラテランを見るには図書館に行って、うん、はい、祝冊版っていうのがあるんだ、うん、新聞の、はい、でそれを見たらいい、じゃあ大阪のラテラン見るのはどうすんのと思って図書館の人に聞いて、はい、だからマイクロフィルムっていう機械で見ないと、まあ、それがまあ大変だったんですけど、はいはい、あれ機械常にね、はい、フリーで空いてたらいいんですけど、図書館に行ってもね、
う
ん、
まあ、そその
大きい図書館しか置いてないし、
うんうん、誰か使ってるかもしれないし、
誰か使ってたらもうその日はダメな、うん、まあ、ちょっと、まあ、待ってとかあるんですけど、うん、で、まあ、制限時間もありますし、はい、でその間にラテランを見ていくんですけど、うん、まあ、大体70年代 の、 さん、ま、あの大阪のラテランにさんまさんの文字が出てるってことがほとんどないんですよね。やっぱりまだちょっとサブみたいな感じで出演されてたので、はい、でヤングオーですら、うん、そのまあ、アイドルの名前、はい、西城秀樹さんとか、ね、うん、はい、野口五郎さんとかそういう名前がどんどん出るんですけど、うん、さんまさんが載ってることもない、うん、でもそれをひたすらさんまっていう文字を探しながら、うん、あれをマイクロフィルムの前に座ってるっていうのはもうちょっと それはちょっときつかったですね。
でもこれがねすごいのが、うん、さんまさんが自分は本で残すほどやわじゃないと、喋、うん、りとか仕事やっていうようなことを言って、うん、でもさんまさんそれしか言ってないわけですよ、うん、M 角さんに、うん、だからお前がまとめろと一言も言ってないわけですよ。
そうやね、釈迦の教えみたいな。
先生にね、あの宿題せい言われて一回もせんかった男が、ね、頼まれてもいないのに図書館駅マイクロフィルムを探し、うん、
すごいな、
うん、多分前に探してるなんかおっちゃんとかいたらね、プレッシャーかけてると思いますよ、もう。
そうですよね。
後ろで立ちながら。
そうそうそう。
はいはい、終われ、終われ、みたいな。だからそこの、その衝動っていうのが、その衝動を27年キープしてる。27年って簡単に言いますけど、我々高校2年生ですよ。高校2年生が44のおっさんになるまで。で、M角さんとかその3つ上ですよ。そうスライドさせていくわけですから。
いるわな。
でもね、さんまさんがやっぱりね、ずっとさんま、明石家さんまであり続けてくれたからだと思うんですよね。もう、いつ聞いてもやっぱり、なんか楽しいことしてくれますし、まあ、毎年毎年何か、ね、サプライズ的な、ことして、この間も、急に BS の番組にサプライズ出演されたり、まあ、そういうこともあったりして楽しませてくれるんですよね。だからだとは思うし、続けられたんかなと思うんですけど。
だからね、その、僕らほんまに当たり前のようにね、明石家さんまを享受し続けてたんですよ、実は。でもこの本を読んだら、その、そういうさんまさんの、まあ、がどうやって出来上がっていったのかっていうのをもう少年時代から丁寧に書いてらっしゃるわけで、いや、これはだからもうね、電気ですよね。だからもう本当に、本来やったら、だからその、ね、僕が子供の時読んだエジソンやワシントンや、とかいうような電気を、その今、まだ、いける伝説である。リビングレジェンドの電気を、それを、まあ、本人の言葉を30年かけて、ね、それがまあ、いろいろ散らばってるわけですよ。いろんなところに、雑誌であったり、ね、そういうインタビューであったり、そのラジオであったり、テレビであったりっていうのを、すべて網羅する、して、そうじゃないと書けない。
ですね。
だから、そのデータっていうのは、M 角さんしか持ってないんで、もう書き終わないんですよね。だからほんで、今ってインターネットで何でも調べれるように思えるし、M 角さんもそれが便利になったとおっしゃるんですけど、ネットに載ってない情報もいっぱいあるわけで。
そうですね。
だから、そこを、まあ、細田さんもそうですけど、書き集めてくるこの情熱っていうのが、いやー、まあ、宿題したことないっていうのが笑けてて。
その、そればっか言ったん
だ。いやいや、ね、ねえ、でも、その、なんだろうなって、僕はその、ね、その、M 角さんに、興味がね、尽きないんですよ。
確かに。じゃあ、まあ、さんまさんに例えば、直接、超ロングインタビュー、取れたとしても、やっぱりある程度知識がないと、いい言葉は受け取れないし、そして、その、まあ、それが事実かどうかの、事実確認もしないと、ね、さんまさんの記憶が全て正確っていうのは、もちろんそういうわけではないので、だから、このいろいろ資料を調べていく、はい、その雑誌ももうほとんどええ加減なことが書いてあるような記事ばっかり、はいはい、でもそれでもその中にうわこういうことやったんかっていう発見があるから、もうやっぱりね全部見ないと、納得いかないんですよね。だからでもそれも、まあ、国会図書館にいろいろこうね、あるのでそれを取り寄せるんですけど、でそれを取り寄せて1回につきね30件しか受け付けてくれなくて、で30件届いたらまた受け付けてくれるんで、その繰り返しでその間その来た30件を読んで、
これもしょうがないな。国会図書館ってそうやって、
そうなんですよね、
送ってもらうんですか。
送っていつからかわからないんですけど、ネットでこうね、郵送で送ってくれるんですよね、そういうサービスがあって、まあ、それができたっていうのも集めた、
まあじゃあ国会図書館のことは国があれでしょ、管理してるわけでしょ。
そうですね。
この人よう頼んでくんな。
いや、そう思ってあったと思いますよ。もうそれこそ、もうそう、何千。
何千
?1000 は超えてますんで、それはもう超えてます。
すごいことしてますね。
そう、それで足りない、もちろん足りない、うん、のもあるんですよね。うん、それは、はいはい、一応、大谷総一文庫っていう、はいはい、
あのね。ああ、そこもあるらしいですね。
あそこで検索をし、うん、かけて、で、それに引っかかったのを全部取り寄せるんですけど、うん、もちろんそこで検索に引っかからないのもたくさんあるので、はい、それはね、あの、まあ、それもね、うん、タイミングが良かったんですけど、はい、あのインターネットオークションで、さんまさんの雑誌の切り抜きが大量にね、うん、まとまったやつが出品されていた時期があるんですよね。
っていうことはまた別の M 角さんみたいな人がいたっていうこと
ですね。っていうよりも、雑誌を切り抜いて、はい、それまあちょっと商売にしてるような人で、さんまさんのだけ切り抜いて集めたのを、例えば他の芸能人だったらそれを集めた切り抜きがある、で明石家さんまさんの切り抜きっていうタイトルで、はい、例えばその時期やったらね、もう100枚とか200枚まとめて、はい、売ってたりしてた、はい、でそういうのも利用したら、もちろん被ることはあるんですけど、あの古い記事を入手することができて、あ、こういうこんなんあったんやっていう、だからそれを、まあ、一つ一つこれは正しいのか、まあ、事実確認ってめちゃめちゃ、ね、簡単な言葉ですけどめちゃくちゃ複雑なんで、そこはちょっときついですよね、多分やっていく中 で
また M 角さんがすごいのが、分からんかったら本人に聞きに行くっていうね。
あ、もう最終手段ですね、それはね。
最終手段、質問の神
ね、あの、あ、
質問しよう
ですよね。質問しようっていうのを、まあ、M 角さんはある時から、2006年からですか、うん、2006年から、まあ、さんまさんに、新幹線の駅まで、うん、新大阪まで会いに行って、うん、今までの仕事をまとめた。
そうですね。
ね、そういう資料を渡したりとか。はいはい、あるいはある時は月刊、
そうです、
明石家さんま、うん、名前何でしたっけその時の、
明石家さんまさんでございます、
明石家さんまさんでございますという、
あの番内さんと二人で乗ってあって、番内さんとさんまさんだけに向けた雑誌だったんです
よ、ね、雑誌を作ってたんですよ。だからあの男女兼用でございますの、
ございますのございますですね、
番内さんのフレーズから取った明石家さんまでございますという二、はいはい、人だけが読む雑誌を自分で編集して毎月ですか、
うん、そうですね、2週に1編の時期もありましたね。あの2週間に1編来はるんで、
そかそか、
その週で各週名場面を、
そうですね、その週の名場面をまとめて
でコラムもあれでしょ、
ね、
自作のコラムも添えたのをさんまさんと番内さんに持っていって、
そう、番内さんがまだ喜んでくれるんですよ。
また来たよ、でそこは目に浮かぶんですよ。M 角さんが現れてさんまさんと番内さんが受けてる、あいつまた来たでって、 で、ね、それを積み重ねて、うんうん、で場合によってはその自分で調べてわからんことをさんまさんに直接当てて、うんうん、はい、でその時の質問状っていうのが、質問書ですか、うんうん、っていうのがほんまに細田さんの先週の本、うんうん、沢村忠に真空を飛ばせた男ぐらいの分厚さ、もっと分厚かったかなっていうようなを、質問をね、もうこと細かにそれを僕は見せてもらいましたけれども、うんうん、質問してる子供の頃、うん、さんまさんが遊んでいた家の近くの山の正式名称を教えてくださいみたいな、ね。でさんまさんの答えが裏山、
わからなかった、
わからなかった、
知らん、
そんな質問ばっかりでしたね。
だからもうほんまにそんな人は M 角さんしかいなくて、うん、そういう調べ方をしてる人はまあ当然 M 角さんしかいなくて、はい、その人にしか書けない本、ほんまに、だからね、今まあ出てる本でいろんな本があるとは思うんですけれども、うん、なかなかね、うん、そういうこの本って別に調べようによっては他の人でも書けたんじゃないのっていう本も中にはあるかと思うんですが、本当にまあこの明石家さんまヒストリーっていうのは M 角さんじゃないとね、絶対世に出ることはなかったし、ということは M 角さんがいなければね、これだけ誰もが知る明石家さんまという人の人生が掘り下げられることがなかった
かもしれない。本当にね、うん、その知りたいって思ってる方に読んでほしい、うん、あったら便利じゃないですか、うん、だからそういう本があってもええなって思ってたんですよね、うん、ずっとそれは、うん、 でも全然出ないし、やっぱりね、うん、でそのまあ、死にたくないっていう方は、まあ、読まなければいい話じゃないですか。
こんな笑顔でよかった
かな。読みたいって言った時にその選択肢、読むっていう選択肢がないっていうのが、もうそれ、さんまさんの面白いんでね、うん、人生が。
ほんでね、今、知りたくない人は読まんでいいっておっしゃってましたけど、うん、でも、ほんまに、日本人、ほとんどがさんまさんのことを知ってるわけで、
う
ん、
そうですね。
で、僕みたいに積極的に知りたい、テレビ先生みたいに積極的にしたいと思えれば、そこの、あるじゃないですか、程度の差というかね、うんうんうん、でうちの妻のお母さん、まあ、一緒に同居してますけれども、うんうん、まあそれは僕らと同じレベルでさんまさんのことを、ね、うんうん、欲してはいないわけですよ、うんうん、70代後半、うんうん、でそのお母さんが昨日僕がね、うん、今に置いてたら、うんうん、僕がお風呂入ってる間で呼んではったんですよ、りゅうちゃんこれ面白いな、しんすけさんとさんまさんってこんなことあってんやみたいな、
そこまで読んでたんや、その間に。
いや、もう読み込んでたわけですよ。
嬉しいですね。そういう声が届くと。
いやー、もう本当にね、これはもう驚異の、驚異の一冊ですよ。本当に。
また、もちろん、まだまだアップデートはしていきたいと思ってるので、これは今の段階の精一杯なので。
これが改訂されていったら、もしかしたら、この本でも書いてあるんですよ。さんまさんの初めての冠番組。
そうですね。
それはさんまさんが、何て言ってはんでしたっけ、ラジオでは。
ミスターさんまタイム、あ、トレトレイキイキのやつですか。そうです。
トレトレイキイキ、
僕も忘れましたね。トレトレさんまのイキイキジョッキーです。
あ、そうです。トレトレさんまのイキイキジョッキーとさんまさんは自分の冠番組、はい、最初のね、言うんだけれども、うん、M 角さんがこんだけね、国会図書館から資料を取り寄せ、うんうん、図書館でね、うん、マイクロフィルム
に入るはずで、そんな冠番組やったら、
うん。なのに、うん、どこにも出てこない、
まあ、ラテ欄のね、特にラジオ欄はもう本当に一言だけなんですよね、さんまさんの番組でもさんまって書いてるだけなんです
ごい
で、だからジョッキーとか探すんですけど、はいはいはい、もういっぱいあるんですよね、当時のその70年代の、
まあそりゃそうでしょうね、
で結局つかめないまま、たださんまさんに最初の冠番組はっていう質問には、はい、トレトレさんまの生き生きジョッキーや
って言わはるんですよね、本人は
パシッと言わはるから、あ、そうなんやろな。でも、まあ、ここでは、まあ、僕の結論としては、はい、ミスターさんまタイムっていうラジオ番組だったんで、うんうん、それに なってるんですけど。
そう、MBS。
そうですね。
はいはい。だからそういうのを、もしかしたらこれ読んだ読者の人が、うん、いや、俺聞いてたで、とか言っても現れてくるかもしれないし。
そっか。
そうですよね。
きっかけになるな。
だから、M角さんは1993年からずっと追い続けてるんで、それ以前の歴史については、う
ん、ことが多いんですよね。わからないことが、
うん。そこをカバーしてくれる。
うん、そういうのも僕ちょっと期待したいんですよね。ね、そうですね。
また別の M 角さんが。
そうそうそうそう。
何人かいるはずなんですよ。
ですよね。それはもう僕より本当に詳しい方っているんですよ。うん、実際、まああまりこうね、SNS とかであんまり見かけないんですけど、はい、実際にそういうさんまさんのファンサイトっていうのが昔あって。
らしいですね。
そこに集まってる方は僕はもうとても近づけないぐらい、うん、すっごい詳しい話でこうやり取りをされてるっていうのを僕は見たことあって、だそういう方たちなんて僕よりもちろん知ってると思いますし、うん、知らないこともたくさん、もうヤンタン、80年代のヤンタンなんて僕も聞いてないわけですからね、うん、だからそういうのをずっと聞いてた方なんて、うん、いやそうじゃないじゃないっていうのももちろんそういう声も届いたらいいなっていう、
こんだけね調べてる人が、うんうん、僕なんか全然知らないっていうのがだから それはやっぱりね、多分ね、
う
ん、めちゃめちゃ調べたらよけ自分の無知というか、
そ
そういうこと分かるんでしょうね。いや、ほんまに今の時代に対する継承でもありますよ、これは。社会に対する何でもみんな分かったように言うじゃないですか。
全く胸張ってないからね。
ほんまにそうなんですよ、ま、調べたり勉強したら、うん、すればするほど、うん、まだまだやって思う、知らない
こと山ほどあります
ね、うん、そうそうそう。いやー、
墨田隆平の蛤御門の編、令和2年11月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。